セオ語り。皆さんこんばんは、セオアスカです。今ですね、帰ってまいりまして、帰ってきて早々に上着も脱がないままに録音ボタンを押したので、ちょっとこう音声の乱れる部分があるかもしれませんけれども、ご了承ください。ちょっとテンションの上がったこのままの状態で撮ろうかなと思いまして、録音スイッチを押してみました。なんでこんなにテンションが上がっているのかというとですね、今日はもう早く帰って、セオ語りを撮ろうと思って、さっきツイッターでもそういう風につぶやいたんですけれども、帰りにちょこっとだけ、知り合いと喫茶店に寄ったんですよ。で、もう本当にちょこっとお茶一杯だけするつもりで寄ったんですけども、たまたまそこで、もう古い名作ですね。風と共に去りぬが流れてて、で、音声は消してあったんですよ。カフェなんで。で、ただもうひたすら大スクリーンでこうずっと映像だけ字幕付きで流れてるという状態で。でもなんとはなしに横目でこうチラチラ見てたんです。なんだろうなと思いながら。で、ちょうど私の座った席がそのスクリーンの真正面でもう素晴らしくいいポジションだったんですね。で、こうチラチラチラチラ見てたら、どうもこれは風と共に去りぬじゃないかと。ね。本で原作を読んだことがありまして、映画は実は、ちょこちょこっと、チラチラっとなんかシーンごとに見たことはあったんですけども、きちんと最初から最後まで見たことはなくって。で、まあ、チラチラっと、本当にチラチラっと横目で見てたんですけれども、そのうちにもう、知り合いと一緒にカフェにいるっていう状況を忘れるぐらいのめり込んでガン見してたんですね。しかももうずっとこうループして流れてた映画だったので、一旦終わってまた頭から始まっちゃったんですよ。で、そのもう頭から始まったのを見てたら、まあね、話の筋はだから本で読んでるから知ってるんですけど、面白くって。びっくりしましたね。本当になんだろう。我を忘れて、もうガン見ですよ。アイスティーのグラスを口にこうガブッと加えたまんま、こう目だけでこう画面をガン見してるっていうんで、もう、一緒にいた知り合いが、もう私ちょっと時間だから行くわって言って、いなくなって、なお見てるっていう。もうね、ちょっともうちょっともうちょっともうちょっと、あ、気になるもうちょっととか思ってずっと見てたらば、いつの間にかもうアイスティーも空になってしまって、店員さんに全部お皿も下げられて、なんかお店も混んできたし、店員さんの目も痛いなっていうことで、最後まで見ることができずに出てきてしまったんですけれども、面白かったですね。なんかちょっとツイッターでも今しがた書いたばっかりなんですけど、なんというかね、あんまり洋画が好きではなくて、別に嫌いっていうわけではないんですけど、なんかこういまいちこう肌に合わないものを感じていて、あんまり洋画を見ずにこれまで来たんですね。で、古い映画、特に洋画は本当に父親がなんとかロードショーとかで見てるのをちらっと横目で見てたぐらいで、自分で自発的に見ようと思って見たことがなかったので、ああ、この年になったから面白いって思えるようになったのか、それとも、やっぱりそれに気づかずに生きてきたから、ね、初めて面白いと思って見て衝撃だったのかわかりませんが、ちょっと古い洋画をいろいろ見てみたいなという気分になっている今現在です。はい。まあちょっとね、あまりにもこう感動が大きかったので、もう途中なんですよ。途中、ね、スカーレットがね、もう瀕死のメラニーと生まれたばっかりの赤ん坊と、もうほんと使えない黒人奴隷の女中さん を連れて、もう本当に必死こいて、ふるさとに帰ってきてみたら、もうふるさとは全部、ねえ、焼け野原になっていて、お屋敷はかろうじて残ってるけど、なんかもうお父さんはショックのあまりちょっとおかしくなっちゃってるし、妹二人はチフスで寝込んでるし、まあ、召使いさんが二人だけ残ってくれてたんだけど、なんかもう役に立たないしみたいな、どうするよみたいなところまでで出てきてしまったので、もうちょっと先が、有名なシーンですよね。荒野に出てこう、大根を土から掘り返してガリってかじって、こうね、神にもう二度と飢えないと誓いますっていう、強いね、スカーレットオハラ。まあ自分勝手ですけどね、ちょっと最後までちゃんとレンタルなりなんなりして借りてきて見ようと思います。音声ありで。映画は字幕で見るのが好きです。吹き替えももちろん嫌いではないんですけれども、まあ、やっぱりね、ご本人の声っていうのをちょっと聞きたい部分はあるのでね。どっちかっていうと邦画の方がなんか肌に合うっていうか、水が合うっていうか、邦画ばっかり見てきたので、ちょっとね、これから洋画をいろいろ見てみようかなと思います。何かおすすめがあったら教えてください。本当にもう、映画についてはそんなに詳しくないので、特に洋画についてはもう、ほとんど知らないので、名画という、名作って言われるようなものもあんまり見たことがないので、ま、これぞというものがあったら、ぜひ、教えていただきたいと思います。あと、まだ CG とかを使わない古い映画がいいかな。ちょっとそこのところに感動してきたので。はい。ということで、ただいま、1月18日。夜の8時40分ぐらいです。まあ、30分ばかし、いろいろ喋っていこうかなと思います。さあ、いきなり映画の話とかしましたけれども、まあ何の話をしようかなと思ったんですが、ようやっとここ2週間ぐらいかけて、2014年冬アニメ作品を、うちのトルネ様が頑張って取りためてくれていた第1話の真のマークのね、新しいのマークのついたやつを一通り全部見たので、まあこんなんが面白かったなっていうようなお話とかをしながらいきたいと思いますが、まあ以前アキバ .tv さんでお気に入りのアニメ紹介のコーナーっていうのをやってたことがあって、でその時は映像だったので自分でイラストを描いてその絵とともにお話をするっていうことをやってたんですけれども、まあ、ちょっとイラストないですがダダーっとね、なんか某インターネットサイトをいつもアニメ作品チェックするときに使ってるんですが、そこの調べによると冬アニメ、新アニメ総計42本ということでした。42本もあったんですよ。春とかになるともう60何本とかになりますからね。ちょっとおかしいです、最近のアニメ業界は多すぎる。まあ、冬アニメってどっちかっていうと割とこう地味な方なんじゃないかなと思うんですけど、それでも42本あるということで、まあとりあえず片っ端から見ました。30以上は見たつもりでいたんですけども、全部まとめてみたら29本でした、見てたのは。はい。で、まあ中には 作品が時間が重なってて録画ができなかったとか、まあどうしてもちょっと特番風な感じになってて見落としてしまっていたりとか、そういうものもいくつかあるので、そういうのはね、ちょっと今後、こう、いろいろ乗り換えで見てみたいなっていうのが、ちゃんと全部見れれば36本ぐらいは見れそうなんですけれども、やっぱ全部はきついっす。前回の背負語りで全部見るよとか言ってましたけどもね、全部はきついっす。いきなりこうね、間一回で手のひらを返したようにお前は言うのかと思われるかもしれませんけれども、男に二言はないみたいなね、そんな堅苦しいことは言わないで。ね。頑張るから。頑張るので、できる限り頑張るので、ま、それも全部合わせたらま、36本ぐらいは見れるんじゃないかな、とは思ってるんですけれども、とりあえず現段階では、29本見ましたよと、新作をと。で、まあ、この29本の新作を2週間ぐらいかけて、もうゆっくり見たので、まあ、だいたい1日2、3本ペースですよね。まあ、でも多いよ。で、この29本を見る合間合間に、再放送のガンダムウィングとか、ニルスの不思議な旅とか、高橋留美子劇場とか、ね、そういうのを見てしまいました。あと2期に入って、ちょっと展開の気になってるナギのアスカラとか、あとはもう、前期の秋アニメで私も一番お気に入りだった、教会の彼方の最終回から2個目?最終回と最終回の一歩手前。これはトルネから消せなくなってます、今。もうね、ずっと繰り返し見てるんですけど、久しぶりに、なんかもうこんな大好きっていう感じだったなと思いながら、未だに繰り返し見てます。そのうち飽きて消すとは思いますけれども。まあ、そんな感じでですね、見たものを29本、だーっと、言っていきたいと思います。順不動です。順不動、この順番の通りに見たわけではないです。バディコンプレックス、生徒会役員ども、これは2期ですね。最近妹の様子がちょっとおかしいんだが、略すと妹ちょでいいのかな、妹ちょって書いて妹ちょだと思います。フューチャーカードバディファイト、信長、みんな集まれファルコム学園、ウィッチクラフトワークス、スペースダンディ、野良神、サキ全国編、信長ザフール、隣の関くん、ソニアニ、スーパーソニコザアニメーション、あ、ジかな、スーパーソニコジアニメーション、とある飛空士への恋歌、D フラグ、妖怪ウォッチ、中二病でも恋がしたいレン、未確認で進行形、お姉ちゃんが来た、ストレンジプラス、55575、魔法戦争、宝月の冷徹、桜トリック、農林、世界征服、謀略のズビズダー、犬猫アワー、ウィザード、バリスターズ、弁魔師セシル、稲荷コンコン、恋いろは、以上29本。見ましたよ。ジャンルももういろいろですね。ね、で、なんか、こう、割とコメディータッチな作品が多いなと思いました。なんか知り合いと喋ってて、冬アニメって結構シリアスで重い感じのが多くないみたいな。そんな話をしてたんですが、いやーなんかね、コメディタッチだったよ、今期は。と思って。なんか軽めの、賑やかなコメディタッチの作品がいろいろ多かったなぁと思います。まあ、皆さんね、アニメの好きな人は、ご自身でチェックなさってるんじゃないかと思いますし、まあ、好みは人それぞれいろいろあるんじゃないかと思いますので、例えばしっとり ほんわか日常系の作品が好きだったり、ロボットものが好きだったり、萌え萌え系のアニメが好きだったり、バトルものが好きだったり、いろいろあると思うんですけれども、私がですね、この29作品見た中で、一番、2話以降これ絶対見ると思ったのは、何だと思います？あのね、自分でも結構意外だったんですよ。これね、どれかというと、妖怪ウォッチっていうやつです。妖怪ウォッチ。見た方いるでしょうか？なんと、多分普通の子供向けのアニメです。あのね、なんだっけか。今パッと出てこなくなっちゃった。ダンボール戦記を作ってる会社。レベル5。レベル5さんの新作アニメーションで、昼間に、朝かな、午前中とかにやってるんじゃないかなと思います。多分土日の。ちょっと曜日とかを全然チェックしてないんですけども、CM に、マックドナルドの CM とかが入ってたので、子供向けの時間帯じゃないかなと思うんですね。で、何がそんなに楽しかったのかというと、楽しかったのかっていうか、そこまでなのかというと、ギャグアニメだったんですよ。もう最近、子供向けの時間帯の番組を見てると、やっぱりブシロードさんが非常に勢力が大きいので、ブシロードさん関係だと、絶対カードファイトになっちゃうわけですね。で、それはそれで、とても面白いんですよ。フューチャーカードバディファイトっていうのが、さっきちょっと4番目ぐらいに言ったんですけど、これがまさにそうで、カードファイトもの、キャラクターもとっても魅力的で、活気があって、で、ドラマも結構ちゃんとしたドラマ性がありそうな感じで面白いんですけど、どうしても最終的にカードバトルに行かざるを得ないんですね。はい、大人の事情です。そこは大人の事情なのでしょうがないんですけれども、やっぱりその結局のところカードファイトになっちゃうのよねっていうのが少しあって、まあ、最近特に多いので、ちょっとカードファイトに対してお腹いっぱいですっていう気持ちがあったんです。で、そこに持ってきてこの妖怪ウォッチっていうのが、一番最初主人公がなんか森の奥の方にもう古さびれたガシャポンガシャポンってのか、ガチャガチャっていうのか、地域によって違うんですかね、ガチャガチャが置いてあって、それを回したら100円入れて回すわけですよ。そしたらそこから妖怪がポンって出てきてお話が始まるっていう感じだったので、あ、また大人の事情でね、ガチャガチャとかで集めていく感じなんだろうねと思って見てたら、まあそうなんですけど、そのガチャガチャを回すまでの演出が面白かったり、出てきた妖怪がウィスパーっていう幽霊、多分幽霊なんですけど、これが非常にテンションが高いんですね。ウィスパーが。声優さんが大変芸達者な声優さんだなって最初も、私パッて聞いて誰ってわかんないんですよ。パッて聞いて、あ、誰がやってるって、よっぽど特徴のある声の人とか、聞き慣れた声の人じゃないとわかんなくって、だからちょっと声音を変えられたりすると、誰が演じてるのかってわかんないんですけど、まあその声優さんがとっても芸達者で、まあ声色はいろいろ変わるし、セリフのテンポはいいし、間の取り方はいいし、 もうとにかく出てきた瞬間からのインパクトがものすごくって、でそっからもう怒涛のギャグだったんですよ。うん、私は危うく職場の食堂で腹を抱えて笑うところでした。プッって何回かプッってなりました。うん、ね、本当にガチのギャグだったんですよ。よくお笑いのこう一個の手法として天丼ってあるじゃないですか。天丼、同じネタを何回か重ねるやり方ですよね、天丼。で私演劇をやってた時に先輩から天丼は3回までって言われてきたんですよ。でそれがお笑いのガチのお笑いの世界でどうなのかわかんないけど、多分そうなんじゃないかなと思うんです。天丼は3回まで、それ以上重ねるとくどいんですよね、多分ね。そしたらこの妖怪ウォッチ、なんと1話の半分の中で綺麗に天丼を3回重ねたんですよ、見事に。もうね、なんかね、大爆笑しちゃって、うわガチやと思って。ちょこちょこっとしたテンションの高いギャグ作品とか、ちょっとほのぼのしててプッてなっちゃうようなギャグ作品っていうのは本当にいくつかあったんですけど、こんなにガチの天丼きっちり3回重ねてきたギャグアニメはこれしかなかったんです。ねえ、本当に声優さんが上手くて、セリフの掛け合いが。もうね、ギャグって大事なんですよね。そのセリフのテンポと間と掛け合い。もうそれって特にアニメーションなんで、全部決まると思うんですよ。笑えるか笑えないかっていうのは。もうね、腹を抱えて声を殺してクック笑いましたもんね、食堂の隅で。で、妖怪を集めていくっていう趣旨のアニメなんですけど、その出てくる妖怪がまたいちいちすごく個性が強くって可愛いんですよ。癖があるんだけど、まあ、怖い系の妖怪じゃなくってちょっと間抜けな感じのする可愛い系の妖怪なんですけど、まあね、なんかね、なんとも言えない風味があって、例えばそこにいるだけで場をどんよりさせてしまうどんより犬とか、そこにいるだけで場をほのぼのと和ませちゃうほのぼうのとか、あとはトラックにはねられて死んだ猫が自爆霊になってその場にこう取り残されているジバニャンとか、まあそういうのが出てくるんですけど、まあね、なんとも言えないキャラクターが本当に可愛い、可愛いっちゃ可愛いんですけど、間抜けちゃ間抜け、こうちょっとね、あ、いいなと思いました。はい、あとね、なんかね、使ってくるネタがね、30代多分なんだろうね、監督さんか脚本書いてる人が同じ世代ジバニャンが迫り来るトラックに向かってトラックに対抗して百裂肉球っていうのを出すんですよ。これ多分元ネタはエドモンド本田さんですよね違うかな、それかケンシロウかな。でもケンシロウだったら多分ニャンと百裂肉球とか言うよね。だから多分エドモンドさんの方だと思うんだ。あとそのトラックに跳ね飛ばされていくときに、僕は死にましぇーんって叫びながら飛ばされてキラーンって消えたんですよ今の子わからんやろこのネタ今の子わからんやろ、これ大丈夫と思いながら、でも個人的には大爆笑で見ました。現代のお子様にどれぐらい受け入れられるのかがちょっと心配なところです。 ね、面白かったので、ぜひともこう、長く続いてほしいなと思うんですけど、妖怪ウォッチ。ええ、ギャグが好きです、私は。なんか、なんていうかね、シリアスなのももちろん嫌いじゃないんです。ね、ちょっと青臭い青春物語ももちろん嫌いじゃないんです。ただ、なんか、何でもそうですよね。人間も、こう、完全にいい人っていないじゃないですか。100% の善人っていないじゃないですか。やっぱなんか、ちょっと、善意の裏には悪意があるもんですよ。ね、薬は返せば毒になるじゃないですか。両方を合わせ持っててこそ、なんか片方が引き立ったり、より深みが出たり、するもんじゃないかな、と思っているので、やっぱりガッチガチのシリアスよりは、ちょっと軽い笑いの入ってるシリアス。うん。根っこのところにすごいシリアスな本題があるんだけど、それをこう、ちょこちょこ軽い笑いで中和している。でも、根っこにはそのシリアスなテーマがあるっていうのが一番好きなんですよ、好みとしては。だから教会の彼方大好きだったんですけど、で、まあもちろん底抜けのギャグも大好きです。底抜けのギャグっていうのも大好きです。で、シリアスなお芝居ってこういう言い方をしてはなんですけど、割と楽なんですよね。なんかすごくシリアスでかっこよくって深刻なお芝居っていうのは結構やりやすいんです。うん。多分もう自分の内に入っていく感情が中心になるので、役者さんの演技っていうのもやっぱりこう自分の内に入っていく、自分の中のなんかこうある深刻な部分と向き合ってそこから作っていく演技っていう感じになると思うんですよ、シリアスな演技っていうのは。逆にコメディっていうのは人を笑わせなければいけないので、いかに笑わせるか、それはもう自分が面白いとか自分が楽しいとかおかしいとか言うのではなく、人を笑わせるっていう話になってくるので難しいんですよ。うん。なぜかっていうと、その面白さ、どういう風な面白さを感じるかっていうのはやっぱり人ごとに全然違いますから、万人にこう共通して笑いを誘うようなものが必要になってくるんですよね。そうすると、やっぱり必要なのはコミカルな動きであったり、ピシッとした何かちょっとこう見ててプッてなってしまうような、ピシッとした中になんかちょっと崩れたところがあるとか、ね、特にアニメーションになるともう絵は決まってしまっているので、それはやっぱり作画をするアニメーターさんとか、まあそれを、絵を取り仕切るのは、監督さんですからね。監督さんのいかに見せるかっていうところと、一番大きいのは声優さんの演技なんですよね。演技だと思うんですよ。で、その時にやっぱりセリフ回しが上手であるとか、セリフのテンポがいいとか、声音をコロコロ変えられるとか、あとはもう間が絶妙な間で来るとかね、そういうところがやっぱり優れている方がコメディは面白い。そういう意味でもやっぱりコメディは難しいんじゃないかなと思います。うん、人泣かせるより多分笑わせる方が難しいんですよ。だからね、なんかちょっといいコメディを見ると楽しくなります、嬉しくなりますね。で、妖怪ウォッチのこのウィスパーね、最初に仲間になった妖怪のウィスパー、キャストは関智一さんでした。さすがでした。いいって言ったんですけど、関さんだったんだと思ってびっくりしたんですけど、 関智和さんでした。うん、で、なんか、なんて言うんだろうな。マスコットキャラクターになってるジバニャンは、小桜悦子さんですか？可愛かった。楽しかったです。妖怪ウォッチ。ちょっとね、やっぱりこう、深夜枠の大人向けのアニメーションっていうのが増えてきた中で、ちょっとこう、子供向けの、子供に見せることを前提に作られた作品っていうのからちょっと遠ざかってた部分があるので、いやいや、見てよかったなと思います。はい。あとね、まあこの妖怪ウォッチとはまた対極にあるギャグだなと思ったのが、生徒会役員どもかな。これ私一期を知らなかったんですけど、二期から見たんですけど、まあ、素晴らしく子供には見せられない。もう絶対子供には見せられない下ネタのギャグのオンパレードでした。多分、でもね、なんだろう。多分これ原作がそうだし、そういう趣旨でのギャグの作品だと思うので、それはそれでいいんですけど、別に、これの演出してる監督さん、下ネタじゃなくても、普通に演出的に面白そうだなと思ったんですけどね。だからこれもちょっと、面白そうだなと思って見始めたら、もうなんとびっくり、下ネタとピーヨンとモザイクのオンパレードだったので、モザイク飛び交ってたのでね、ちょっとびっくりしました。びっくりしました。ただなんだろう、見たことのない声優さんだったんですけど、カメラマン、写真部かな、報道部かな、かなんかの女の子が出てきて、その人の喋りっぷりはなんかちょっと斬新で好きでした。なんかなんとも言えないモワーンって感じの喋り方なんですけど、はい、そうですね。あとはすごく個人的に一番期待してたのはスペースダンディっていう作品だったんですね。これ私が今でも大好きなカーボーイビバップの監督がね、やるというので、でなんかちょっとスペースもの、宇宙もので主人公の名前がダンディで、なんだろう、その主人公のダンディが宇宙人ハンターであると、いろんな未知の宇宙人を探して旅をしているハンターということで、なんかこうね、やっぱり演出を見てたりとか、こういろんなところにデジャブを感じたんですね。カーボーイビバップに非常に似て非なるものでした。似てた似てた。やっぱ手法とか、こう描き方とか、演出とか音楽の入り方とか、もうものすごくカーボーイビバップ臭がプンプンしてました。ただ、ハードボイルドでは全くないです。スペースギャグコメディという感じだったので。まあ、そこをちょっと気に入るか気に入らないかで若干こうね、評価が分かれてくるって言ったらあれですけども、まあ好みの差っていうのが出てくるんじゃないかなと思います。私はまだちょっとこうもうちょっと見てみようかなと思ってるところです。いかんせんね、カーボーイビバップの印象とビバップへの愛が強すぎてスパイクへの愛が強すぎて、ダンディを愛せるかどうかの自信がまだ湧かない。まあこれはね、ちょっと個人的な、非常に個人的な意見なんですけれども。ねえ、だからもう、 カーボーイビバップの時もやっぱり山寺宏一さんと石塚さんと林原さんのあのセリフのやりとりっていうのが絶妙だったんですよね。だからあのカーボーイビバップはすっごくハードボイルドなんだけど、なんかちょっとクスッと面白いとか、引き寄せられるものがあったんですけど、ちょっとこうスペースダンディ保留。ただ主題歌は結構好きです。主題歌はね、今期のアニメーションの中でも、指折り、ん?5本の指に入るぐらい好きです。エンディングがね、エンディングが薬師丸悦子さんだったので、なんかちょっと、宇宙的なものを歌わせると右に出るもないないやつ、薬師丸さんだったので、またちょっと雰囲気のある可愛い歌だったので、ちょっと薬師丸悦子さんのエンディングは要チェックでした。あ、そうだ、話戻るけど、妖怪ウォッチのエンディングがどうも私の地元の民謡じゃないんだよな。民謡っていうか、なんかね、地元のわらべ歌みたいな感じかな、から持ってきてるんじゃないかなっていうようなエンディングだったんですよ。まあちょこっと一部分ですけどね。なんか妖怪出るけん出られんけんみたいな歌詞だったんですが、私の母方の実家が長崎なんですけれども、あのね、すごく不思議な歌があるんです。長崎にデンデラリュっていう歌なんですけど、なんでか知らん、長崎県民だったら必ず歌えるよっていう歌なんです。別に、学校で習うわけではないと思うんだ。まあ、長崎の学校に行ってないからわかりませんけど、学校で習うわけではないと思うんですが、うち母親が長崎なので、母親がちっちゃい頃からすごく歌ってたんですよ、なんかの拍子に。で、それで私も覚えて、なんとなしに、歌ってたんですけど、どうもね、そんな感じで親から子へ、子から孫へ、地域地域でみたいな感じで、長崎の人はね、多分8割9割聞けば歌えると思います。あのね、まあ、これあれだから別に何も引っかかるところないと思うから、ちょっと歌ってみようかなと思うんですけど、ね、多分ちょっとわけわかんない歌だから軽く聞き流してくださいね。デンデラギュ、あ、失敗した、ごめん、今のなし今のなしで、デンデラリューが出てくるバッテン、デンデラレンケン出てこんけん、こんこらレンケン、こられらレンケン、こんこんっていう歌なんです。意味わからんやろ。私も未だによく意味がわからないです。よく意味がわからないんだけど、なんか地方の言葉遊びみたいな感じなんですよね。で、長崎って結構お祭りに竜をモチーフに使ったものが多くあったりするので、その竜を指してるんじゃないかっていうような説もあるし、いや、ただの語呂合わせだっていう説もあるし、意味合いもよくはわからないんですけど、まあ、この歌にね、とっても、なんかこう、この妖怪ウォッチのエンディングが重なる部分があったので、なんかよくある子供たちがみんな踊れるようにっていう感じのダンスミュージック的な雰囲気に仕立てられた妖怪ソングだったんですけど、振り付けがラッキー池田さんだったらしいんですけど、まあ、これね、ひょっとしたらそのデンデラ流から歌を持ってきたのかなと思って、私は非常にときめきました。テンションが上がりました。やっぱり地元のものがね、混じると非常にテンションが上がります。これくらい喋ったところで、ちょっと30分経ったかなぐらいになってしまったので、一旦やめたいと思います。はい、このまんま続きを取ろうかと思いますが、一旦、次回へという形にしたいと思います。やっぱり30分じゃまとまりませんね。はい。 それでは皆様もあまり夜更かしせずに、健康に、風邪もまだまだ流行ってますので、一番風邪ひかないようにする予防対策はしっかりした睡眠をとることじゃないかなと思います。あったかくして寝てください。それではおやすみなさい。